今日の御言葉は申命記の24章6節から15節までです。申命記24章6節から15節。引き薄あるいはその上石を質にとってはならない。命そのものを質にとることになるからである。あなたの同族イスラエル人のうちの一人をさらって行き、これを奴隷として扱い、あるいは売り飛ばすものが見つかったなら、その人をさらいは死ななければならない。あなた方のうちからこの悪を除き去りなさい。雷病の幹部には気をつけて、すべてレビ人の祭司が教える通りによく守り行わなければならない。私が彼らに命じた通りにそれを守り行わなければならない。あなた方がエジプトから出てきた時、その道中であなたの神主がミリアムにされたことを思い出しなさい。隣人に何かを貸すときに担保を取るためその家に入ってはならない。あなたは外に立っていなければならない。あなたが貸そうとするその人が外にいるあなたのところに担保を持って出てこなければならない。もしその人が貧しい人である場合はその担保を取ったままで寝てはならない。日没の頃にはその担保を必ず返さなければならない。彼は自分の着物を着て寝るならあなたを祝福するであろう。またそれはあなたの神主の前にあなたの義となる。貧しく困窮している雇い人はあなたの同胞でもあなたの地であなたの町囲いのうちにいる在留異国人でも虐げてはならない。彼は貧しくそれに期待をかけているから、彼の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼があなたのことを主に訴え、あなたが咎めを受けることがないように。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちは与えられたものがあり、また私たちの地には与えられていないものもまたあります。どうかしよう、私たちは恵みをあなたからいただいているということを覚え、困っている兄弟姉妹に恵みを施すということを決して忘れることがありませんように。あなたから命をいただいており、こうして今生かされているからには兄弟姉妹をも憐れみの技によって生かすことが命じられております。どうかしよう、今日私たちにそのことを悟らせてください。これから語るこのしもべの思いと心と体とを清め、あなたの命をこの唇を持って語り尽くすことができますように、イエスよ、あなたが支配してください。清めてください。今ここにこれを聞くすべての生徒たちの上にあなたの命の血潮を注いでください。その耳をよく通るようにし、思いと心とをあなたに対して開かれたものとし、あなたからいただくべき命を今日もいただき尽くすことができますように、理解しそれを喜びそれを楽しみとすることができますように、エスよ、これから導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今回の箇所でもですね、いくつかの、催促が、並べられております。今日の箇所のところ、のまあ、それら全てに共通して言えることはですね、貧しい人や、また、もうただ 助けられるしかない人に対しては憐れみの技を施しなさいということを、それが、一言で言えることでしょう。まず6節のところではですね、そのある人から七を取る場合、もう七に取るということはその人は貧しいということですね。皆さんも貧しくなった時、何か七に、自分の持ち物の中から取らなくてはならない時も、今まであったかもしれませんし、これから、そういうことは、主に祝福されている人は、貸すことはあっても借りることはないとありますので、これから主にある人はそういうことはないでしょうけども、とにかく貧しい人の中からですね、七に取らなくてはならないという時は、ここでは引き薄あるいはその上石を七に取ってはならないと書いてあります。この引き薄と上石、なぜこれは七に取ってはならないか、これはですね、パンを作るのに必要なものです。引き薄っていうのは要するに、穀物をですね、よく粉々にすりつぶすための道具ですね。それを一回引くとですね、一家族に十分な穀物が粉になるそうです。ですからもし引き薄をですね、市に持っていく、生活必需品です。これを、お金をなかなか返さないから、じゃあこれを質に取っていくといって、引き薄を質に持っていくとしたら、その家族その夜食べるものを、どうするんでしょうか。そういうことになりますので、そういう哀れみのないことをしてはならない。質に取る、引き薄を質に取るようなことをしてはならないとここで命じられております。また何節のところでは、同族のイスラエル人の中から一人をさらって、それを奴隷として扱ったり、あるいは売り飛ばすような、そういうことをするものが見つかった場合は、その人さらいは死ななければならないと命じられております。そのようなことをするのは、とても主の御前に悪いことです。いくら貧しい人だからといって、あるいはですね、貧しくなくても、イスラエルの子ヨセフは、別に貧しくはなかったんですけども、しかし、気に食わないということで、奴隷として、売り飛ばされてしまいましたね。ですからそういうことをする者は本来死刑である、そういうことをする者が見つかったなら、その者は死ななければならない。で昔は、この国でもそうでした。貧しくて、ただ子供が多いで、このままだと食い縁が少ないということで、子供を奴隷として、売り飛ばすということも、行われておりました。でも、神の国の中においてはそのようなことはしてはならない、ということですね。無理やりに、強いものが弱いものを、もう金がないのか、じゃあこの子を、売り飛ばしてやる、そういうことをしてはならないわけです。そういうことをするものは死刑です。8節と9節のところではですね、ここでは雷病の幹部にはよく気をつけて、すべてレビ人の祭司が教える通りよく守り行わなければならないと。雷病、ザラートですね、それに、かかる人は、よく、それを祭司であるレビ人がそれをよくですね、気をつけて、見なくてはなりません。で、よく気をつけてこれを守り行わなければならないと。でその理由をですね、9節にあるんですけども、9節です。あなた方がエジプトから出てきた時、その道中であなたの神主がミリアムにされたことを思い出しなさい。このミリアムにして、ミリアムに主がなされたこと、これ民数記の12章の方に記されているんですけども、要するにミリアムは何をしたか、モーセの家の長女ですね。でこの長女ミリアムは、長男であるアロンを連れてモーセのところに入ってきてですね、それで、あなたは何々のところで 言うべきことがある。要するにモーセがですね、エチオピア人クシュ人の女をめとっていた。でそのことでミリアムはこのモーセにですね、うるさく申し立てて、あなたはそういうことがある、でそこから話を発展させてですね、一体私たち、ね、要するにミリアムとかアロンにもう主は語ってるではないか、なんでモーセあなただけが、そうやって偉そうにしているのと、まあ、そういうことを、言った時主がですね現れて、それで、ミリアムアロンモーセあなた方は主の前に出なさいと主の栄光が現れました。でそれで主の判定はですね、そのミリアムとアロンがそういう度を過ごしすぎたこと、ね、あの指導者はモーセです。その指導者であるモーセを超えて、ね、大冗談になって、そして、そういう度を過ぎたことをしたということで、ミリアムはですね雷病にかかってしまいました。そのことをよく思い出しなさいということです。どういうことでしょうかね。言ってみればレビ人や祭司、彼らもですね、民のその、10分の1の捧げ物を、それを当てにして、そうして、食いつないでいるわけですね。まあ言ってみれば、社会的弱者の、とも言えなくもないわけですね。ですから祭司やレビ人の食べるもの、それをですね滞らせて、あるいはその、ね、権威に従って、レビ人や祭司は裁判官であり、また雷病人を見るときは医者のような、そういう役割も果たします。そういう彼らのですねことを蔑んだり、あるいは権威をですね貶めたりすると、まあ、このミリアムはそのような雷病にかかりました。ですからそのことをよく覚えておきなさいと、そういうことですね。だからもう、ね、雷病の幹部にはよく気をつけなさい。すべてレビ人や祭司が教える通りによく守りを行いなさい、ね。まあ、ミリアムやアロンにとってはモーセが、ね、レビ人であり祭司であったわけです。その教えを、ね、その権威を軽んじないがしろにした場合、このミリアムに起こったことを、それをよく、戒めとして覚えておきなさいと、まあ、ここで命じられているわけです。続いて10節から13節のところではですね、隣人に何かを貸す時の場合ですね、何か貸す時のその担保を取る場合は、その、ね、貸す側というのはその人の家の中に入っていてはならない。でそれで、お金を借りる側はですね、家の中で何を担保にしてあの人に差し出せばよいか、家の中にはその貸す側は入ってはならない、ね、貸す側がですねもう借金取りが家の中にずかずか入っていて、これを担保に持っていく、そういうことを、まあ、よく、ドラマでもまた現実でも、ね、よく見られることですけれども、そういった、ね、貸す側が荒々しく人の家にずかずか入り込んで、ね、貸す側だということで、そういうふうに、その隣人を虐げてはならない。その人がもし、ね、貧しい人であるのであるならばなおさらです。12節のところに、もしその人が貧しい人である場合はその担保を取ったままで寝てはならない。日没の頃にはその担保を必ず返さなければならないと、ね、このことが出エジプト記の方でも既に主は言われておりました。出エジプト記の12章の26節と27節、それが記されているんですけども、そこにはこう書いてあります。出エジプト記の12章の26節27節、22章でした、すみません。出エジプト記22章の 26節と27節、もし隣人の着るものを質に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。なぜならそれは彼のただ一つの覆い、彼の身につける着物であるから、彼は他に何を着て寝ることができよう。彼が私に向かって叫ぶとき、私はそれを聞き入れる。私は情け深いから。アメン。要するに、その着るものを質に取るようなことは、そういうことがあるのであるならば、日没までにそれを返さなければならない。昔はですね、この当時、その着るものイコール布団だったわけですね。そのイスラエル地方のその夜は寒いです。ですから着るものをですね、質にとっているのであれば、日没までにそれを、返さなければならない。日没までに返さなくて夜を、ね、布団なしで過ごすようなことがあるならば、その貧しい人は、ね、もう寒さに震えながら、ね、主に向かって叫ぶでしょう。そして彼が主に向かって叫ぶのであ あるならば、主はそれを聞き入れると書いてあります。なぜなら主は情け深いからです。主は情け深いお方です。ですから、貧しい、そして助けがもう誰にも誰からも望めない、そういう時、その貧しい人が主に叫ぶのであれば、主はそれに聞いてくださるお方、そして、その着るものを、質に取ったものを、そういう災いに合わせるお方です。だから貧しい人である場合は、その担保を取ったままで寝てはならないと、日没までにはそれを返しなさい、そういうふうにここで命じられております。そういうふうにするのであるならば、祝福の約束があります。締め記24章の13節に書いてありますね。日没の頃にはその担保を必ず返さなければならない。彼は自分の着物を着て寝るなら、あなたを祝福するであろう。またそれはあなたの神主の前にあなたの義となる、ね。この、担保を日没までに返した場合は、その、負債のある人はその返してくれた人を祝福するというのと、あと主の前に義となる、ね、ダブルパンチで祝福があるわけですね。だからこのように貧しい人や弱い立場にある人を、このように憐れみなさいということが命じられているわけです。14節と15節も、そういう貧しい人に対する戒めですけれども、貧しく困窮している雇い人は、あなたの同胞でもあなたの地であなたの町囲みのうちにいる在留異国人でも虐げてはならない。彼は貧しく、それに期待をかけているから、彼の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼があなたのことを主に訴え、あなたが咎めを受けることがないように。アメン。ここでは、貧しい雇い人、日雇いの、その労働で、日々食いつないでいるほど貧しい人ですね。そういう人は、その賃金、その日に支払われるべき賃金に期待をかけております。だからその賃金をですね、日没前に支払わなくてはならない。私もそういう貧しい時期は経験してきましたので、本当にですね、その賃金がその日に支払わなければもうちょっとやっていけない、そういう時は本当にそれが支払われるか支払われないかは、その人にとっての、気球の課題であるわけですね。だからその人の、雇い主の怠慢とかで、あるいは意地悪によって、それをその日のうちに支払わないということを、そういうことを、する場合もその人が主に訴えられます。彼がその日に支払われないようであるならば、 彼があなたのことを主に訴え、あなたが咎めを受ける、ね、ということですね。ヤコブ書にも書いてありますね。未払い賃金が叫び声を上げている、ヤコブの5章です。ヤコブの5章のところにですね、まあ、金持ちに対する、その戒めですけども、ヤコブ5章の1節から、聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀には錆が来て、その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません、ね、こういうふうに書いてある通りに、未払い賃金は主に向かって叫び声を上げるわけです。ですから、強い者がですね、弱い者を虐げる、で賃金が正当に支払われていない、でそのことはですね、積もりに積もってやがて大きな災いを招くことになってしまいますので、ですから貧しく困窮している雇い人に対しては、その、ね、賃金の支払いを滞らせてはならないということです。このようにですね、このイスラエルの中、神の国の中においては、その中においても貧しい人というのは出てきます。そういう人たちのために助けの手を、ね、差し伸べることをそれやめてはなりません。現在の教会においても、ね、初代教会の時代においても貧しい人というのは出てきました。何のために出てくるのか、ね、みんながみんな、なんで神様を富ませないか、いろいろな理由はあります。懲らしめるためとか、あるいは訓練のため、また、あえてですね、その富んでる人の心を試すため、貧しい人への施し、哀れみ、それを試すためでもあります。いろいろな理由があります。とにかくそういう時にですね、私たちの側が助けを与える力が、力量がある場合ですね、助けるべきなんです。それを滞らせてしまうと、逆に主に対しての訴えがなされることになります。イエス様が来られる時ですね、羊とヤギをより分けるように、ね、義人と罪人とをより分けます。そして義人たちに対してはですね、私はあなた方は私が空腹であった時に、あなた方は私に食べるものを与えてくださった。私が渇いていた時に飲ませ、ね、私が旅人であった時に、あなた方は私に宿を貸してくれた。私が裸だった時、着るものを与えてくれた。私が病気をした時、見舞ってくれた。私が牢に閉じ込められていた時、私を訪ねてくれた。だから、あなた方のために備えられている御国を受け継ぎなさいとイエス様はおっしゃいます。でその人たちはね、答えて、ね、聞き返すんですね。主よ、いつ私はあなたがそういう時を見て、何を見て助けを差し上げましたかって。するとイエス様は答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方はこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。アメン。これはマタイの25章の40節にあります。マタイの25章の40節ですね。 あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです、ね、ですからイエス・キリストを信じる兄弟姉妹のうちの最も小さい人、ね、最も、ね、もう5歳とか4歳とかそういう小さい子供であったとしても、あるいはどんなに貧しくて外見的に汚い人であったとしても、主イエス・キリストにある兄弟姉妹にしたことはイエス様にしたことなわけですね。だから憐れみの技、これはですね本当にいつでもなすべきです。病気の人を見舞ってあげる、閉じ込められている人を訪ねる、旅人の人には宿を貸す、そういうことを私たちは常々なして積み上げていくべきなんです。そういうですね憐れみの心を自分は持ってないな、そういうふうに思う人はですね、ぜひ教会のために奉仕をしてください、教会の助けをする教会の中にはですね、兄弟姉妹の中にはそういう憐れみの心を持った人たちがまたたくさんおります。そういう人たちが憐れみの技をすることを助けること、お金を銀行に預ける預金みたいなものですね、利子がつきます。だから私たちは与えられている賜物をですねしっかりと、教会という銀行に預金していて、でそれで、必要があった時はその皆さんに与えられている賜物を教会の中で発揮していくのであるならば、皆さん自身も一緒になってですね共に利益に預かることができます。ですから皆さんはしっかりと与えられている賜物、自分には何が与えられているかなわからない時はでもですね、しっかりと生徒の交わりから離れないようにしましょう。教会において礼拝を捧げることをやめないようにしましょう。どうか皆さんはとにかく困っている人、貧しい人、病の人、そういう人たちのために憐れみの技を施して、そうしてまさに多くの、小さいイエス様を助けて憐れんで、そしてかの日にはイエス様から、あなたはよくやってくれた、私が貧しい時によく助けてくれた、そういうふうにイエス様に褒められて、そして永遠の御国を受け継ぐ皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、小さいイエス様、あなたをいつでも助ける私たちでありますように、その時私たちはイエス様にしているという気がしないかもしれません。あなたがあまりにも姿形を変えて貧しいなりをしているかもしれません。どうか私たちは弱っている兄弟姉妹たちのために、困っている人のために、助けの手を憐れみを差し伸べることをやめることがありませんように、そうしてイエス様をいつでも助け、そして私たちのうちのその憐れみの技が全うされますように、どうか生徒たち一人一人のその心を与えてください。知恵と啓示の霊を与えてください。そして本当にあなたの御心をそれを行うことができますように、どうか私たちを祝福してください。今日いただいたすべての恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。